練馬アニメーションサイト練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区ゆかりの方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探り、お聞きの皆様に興味を持っていただこうというものです。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんです。氷川さんには主としてそのクリエイターの、技術的な凄さを語っていただきたいと思います。氷川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。丸山さんの技術ってどういうまあちょっと考えてみます、
はい、頑張ります
お願いします。そして、アニメ史研究家の原口さんには主として歴史的な位置づけを語っていただきたいと思います。原口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
進行は私、練馬アニメーションサイトの編集山本が務めます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、さて今回第9回から第11回までの3回にわたって取り上げるのはこの方、アニメーションプロデューサーの丸山正雄さんです。丸山正雄さんは昨年から今年にかけて大ヒットした映画この世界の片隅にの企画、そして、今年1月から放送されました国民的人気小説鬼平犯科帳をテレビアニメ化した鬼平のクリエイティブプロデューサーなど、現役バリバリのプロデューサーさんなんですが、皆さんご存知のようにワンダースリーとか明日のジョーといった日本のアニメーションの黎明期の作品にも名前を連ねている、ある意味伝説の人物です。丸山さんはアニメーションの仕事を練馬区富士見台にあります虫プロダクションからスタートさせていらっしゃいます。ご本人に本日お話をしたところ、虫プロにいた当時は練馬区の大泉に住んでいらしたそうで、大変懐かしがっておられました。本当に作品歴も含めてすごすぎる方なので、もう一番最初に本論から言ってしまいたいと思いますが、丸山プロデューサーを表現するキーワード、丸山さんというのはどんなプロデューサーかというところを氷川さん、原口さんにお伺いしたいと思います。ではまずフリップをお願いいたします。はい、氷川さんが裏方の美学、原口さんが謎の役職設定で活躍する人、なるほど。じゃあまず氷川さんからお伺いしたいと思います。はい、裏方の美学というところをお聞かせください。
今日丸山さんだって伺って、その、まあ、すごい人だし、まあ、お世話にもなってるんで大変興味津々だったんですけど、まず心配だったのはどれくらいの人がちゃんと丸山さんのお名前と役割っていうのがどれくらい浸透してるのかなと、まあ、この世界の片隅にのおかげでですね、ようやくお姿とかお顔とかは皆さんの前にですね、出られるようになったんですが、ほとんど人前に出てこられない。出崎治さんのね、ウルトラバイオレットっていう作品で、お二人、丸山さんと出崎さんの対談を司会するという非常に光栄なことがあったんですけど、その時が結構レアケースだったっていうふうに伺ってるんで、本当にアニメ協会のレアキャラっていうかですね、の割にものすごく重要な仕事をいっぱいやっているんでですね、まあ、そういう意味で割と裏でものすごく日本のアニメらしさを支えている、まあ、特に虫プロらしさって言った方がいいですかね、まあ、これは原口さんの特分野ですけど、日本のアニメって東映の成分と虫プロの成分で大体できてるんで、そのうちの虫プロ成分、特にその原作ものをね、どういうふうに濃密な映像化していくかってところでものすごくご尽力されてるし、丸山さん自身の色はご自身はつけてないって言うんですけど、作品歴見ると明らかにカラーがはっきりしてるというですね、まあ、そういう意味でこういう感じにしてみました。はい、
続きまして原口さん、謎の役職設定、
はいはい、要するにスタッフリストを記録する人が好きな人ならば必ずぶつかる問題として、何なんだ丸山正雄設定っていうのは
すごいいっぱい見るんですよね、
ということを、うん、私はなんかこの高校生の頃からずっと設定丸山正雄と拾いながら自分でわけわからん、でもどの作品にも大概こう設定って名前で出てきて、で、まあ、出崎治作品とかにまあ多く名前が出てきて、でとにかく設定と、で、まあ、僕 の, その当時の感覚で言えば設定って言ったら、まあ、キャラクター設定のことじゃないかと、でもこの絵を描いてる人ではどうもないらしいと、まあ、私のが例えばね、その大学ぐらい入るとこう知識豊富な先輩方からですね、この人はプロデューサーなんだとか制作上がりの人なんだとか、うん、絵は描くんじゃなくてどっちかというとシナリオとかそっちの方なんだみたいなことをだんだんこう入れ知恵をされていく中で、それでもよくわからない、でなんとなくそのうちにいろんな関係者に聞くと、この設定っていうのはこうちょっとマジックな言葉で、一言で言ってしまえば制作体制というかね、スタッフワークそのものを裏で操るというかですねそのどういうスタッフを揃えてどういう刺激を与えて本人をやる気にさせていくかみたいなところから始まって、ものすごい過酷なスケジュールに及んだ時にはその切り抜け方まで含めて、なんかこの寝食を共にしながら まあ、言ってしまうとそのクリエイターの能力をこう引き出すっていうかね、そういうこうお膳立てをする役職のことなんだなって。それでも結局なんでそれが設定なのか分かんないけどだからいわゆる本当にお膳立てイコール設定みたいな感じで、基本的には多分ねシリーズ構成に近いことやるんです。この要するに各話の話をこの辺まででこう盛り上げようとか、次はこの辺までっていう大体のこう切り分けをやって、でポンとこう渡すっていうかね。それで出崎さんなんかだとこれもよく知られてることですけど、出崎さんって脚本をほとんどこう叩き台にしかしなくて絵コンテでもう直していってしまう。で特に明日のジョーなんかだとそういう部分があるので、そういう時に途中でシナリオがほとんどこう意味をなさなくなってきてしまう時に、原作のコミックのじゃあこのページからこのページまでだってこうなんかページを取って、じゃあおさむちゃんここを次の回でみたいなことでバンとこう渡すとかそういうすごい乱暴なことも設定の役割っていうか、だからそういうことで非常にあるマルチな境界をこう超えた形でクリエイターにですね常にこう不詳不随というか感じでいろいろやりやすく現場をこう作っていくというようなことを長年やってこられた方であろうっていうふうにまあ理解しています、
ね。だいたい僕のイメージと合ってます。設定丸山正夫とかワンワードなんですよね。よその会社の設定制作とかと比べちゃうと全然違う仕事をされてるんで、今シリーズ構成って話あったんですけど、
う
ん、大空魔竜ガイキングシリーズ構成ってあれもしかして日本初じゃないの？
そうそうそう、だから少なくとも大空魔竜ガイキングとピコリーノの冒険でシリーズ構成をやってるし、とんでもない、
う
ん、
のでね、それでも大空魔竜ガイキングって見ていくと一話一話ものすごい矛盾だらけ
です
ね。何を一体構成してるんだろうってこう謎が出るような。
そうそうそう、
今これもだから今でいうシリーズ構成の概念で見ると、うん、まあ、反対のむしろそれぞれのライターさんに頑張ってもらうっていうようなことをしているっていうことで、なかなかね、さすが原口さんらしい。
今で言えば、まあ、ザ・プロデューサーの仕事のことに近いものっていう感じですかね。
でもかなりここまでやればいいってプロデューサーの領域を超えてると思うんです、
う
ん、だからつまり、
そうですね、
そこに多分丸山さんのクリエイティブな部分、うん、例えば色彩とか、はい、だから美術的なことに関してもワンヒントみたいな形だけど、丸山さんがすごい直感的にそのスタッフにこんな様式でやればいいんじゃないのみたいなことをパンとか言うらしいのね。それは全然だから脈絡なくあるこうコンセプトの一つとしてパンと投げちゃうんだけど、それがきっかけとなってその人はそれまで自分の作風だったところに新たなこう要素を加えていくみたいなことっていうのが実際行われていて、それも広い意味では設定の一つなんだなっていう、うん、まあ、言ってしまうと本人にとっては思いつきなんだと思うんだけど、丸山さんの持ってる思いつきが意外とすごい大きな影響力を与えていて、作品のカラーに結局つながっていってるっていうのはそういうところまでちょっと及んでる、うん、
今の思いつきはね、僕が取材してる範囲だと逆張りをするんですよね、
うんうん、
コンさんでパーフェクトブルが当たって、うん、サイコサスペンスのね、はいはいはい、依頼が殺到してますよって言ったら、全然真逆の、じゃあ純愛ものをやろうとかって言って、で、まあ、振られたコンさんもまたひねくれてるんで、で千年女王になっちゃうみたいな、
ね、はいはい、
ひねくれ者的な、
はいはいはい、
必ず逆張りをするっていう印象ありますよね。
意表をつく、
今のお話聞いてると、はい、やっぱりそのクリエイターさんたちに対して一つ刺激という球を投げ込んで、それがそのクリエイターさんたちにとっても新たな
そ
のワールドを広げる大きなきっかけになってっているということですかね。
だから片渕素直監督もマイマイ進行みたいな作品作るのはもう分かってるんで、だからブラックラグーンを振るとかね、
うん、
でもただ逆振るんじゃなくてこの人ならできるだろう感がすごいんですよ、
うん、
そこがポイントですね。
なるほど、はい、氷川さんの、ね、裏方の美学というところも、はい、本当に最近この世界の片隅にで地元の仙台に細谷さんと行ったりとか、細谷さんの地元の尾道にお二人で出たりとかっていうので比較的露出が増えてきてはいますけど、90年代ぐらいまではアニメーションの取材も受けなかったっていう話が、
うん、ちょっとそういう話で聞きましたね。やっぱり裏方なんで、まあ、マッドハウスごとそんなに露出はしたくはないみたいなことはおっしゃってたようです。
どっちかというとマッドハウスっていうところでも語るのは出崎さんだったりとか杉野さんだったりとか、要するにその実際に絵を描く人とか監督が取材に答えるってことはそれまでにもあったわけだけども、絶えずまあそこの仕掛け人として丸山正夫という人はいて、作品の企画からスタッフ編成からこう結構牛耳っていることはなんとなくこう流れで見ると見えてくるわけだから、すごく知りたいわけで、丸山正夫という人の秘密を知りたくて 取材もしたかったんだけど、なかなかだからその丸山さん本人と普通にこう会話ができるようになるまで長い道のりだったなって感じがあって、それは特にやっぱりその丸山さんご本人が最近認めてらっしゃるのは、丸山さんもまあこの50年以上やってきて、そろそろ自分が言い残さないと本当にその間違ったアニメの歴史がこう証言によって残ってしまうと、そういう危機感も持たれたらしくて、でまあ最近はそういうことでこうちょっと積極的にかつてのこともこう語り始められているような、
アニメビジネスに、ね、あの連載されてて、設定の謎もちょっと触れてたと思いますよ。この間あのパプリカの絵コンテが無事にですね、あの書籍として発刊されて、初めて丸山さんにね取材したんですけど、その時の印象はね、あの僕魔女だからっていうのがすごいなんかねなんか2回ぐらいちょっと活字にしたかどうかちょっと忘れましたけど、だからマットハウスとマッパと M2 って全部丸山さんの頭文字の M がついてるんですけど、なんで M をわざわざついてるかっていうのは、みんな丸山さんのイニシャルだというのがまあ第一義ではあるんですけど、実はM ですってどんな無理難題っていうのをクリエイターが出てくる無理難題、お金を使うっていうとこからスタッフィングとかっていうことを、はい分かりましたって言って設定して、だけど内容には絶対口出さないんですよね。さっき言ったあの無茶ぶりも頭のとこだけで、固まっちゃった後はもう全然関与しないって言ってましたから、そういうとこもすごくプロデューサーとして皆さんが持ってる概念と少しズレがあるかもしれないですね。
ではですね、次のちょっとフリップに行きたいと思うんですが、丸山さんが如実に現れた作品というのを、まあ、若いお客さんもいらっしゃいますので、この5年ぐらいの中で挙げていただく、そしたらどの作品になりますでしょうか。まずはお二人ともお願いします。お、氷川さん鬼平ですね。そして、原口さんが牛音虎です。じゃあこの原口さんからいきましょうか。どうしてこの作品を。
ですね、丸山さんね、温めてる時間が長い相当昔から牛音虎のアニメ化は虎視眈々と、もちろん一回 OVA とかね90年代になってるんだけど、要するにその丸山さんの狙いとしては原作を頭から終わりまでやる、テレビシリーズでやる、そのためにはワンクールなんていう最近の風潮ではダメだと、ツークール以上できたらその3クールやりたい、まあ、いろいろつまりその条件として牛音虎という原作を愛すればこそそれをちゃんと描ききるだけの長さと、それはテレビでなければいけないとかいろんなものがあったらしいんですよね。つまりその条件が揃うまで待ってる、
なるほど、
実情ことをやる。で実際にまあ蓋を開けてみると、それは深夜のテレビアニメなんだけれども、いわゆるその短く終わるのではなくて、最初のシリーズは2クールあって、次も第2期でまあ1クールあって、まあ3クールでね、一応その描ききるみたいなことをやるわけです。でやっぱりよくある原作が連載のこうちょっと旬の時期からね、ずいぶん離れてしまうと、大幅に新しい時代に合わせてデザインをアレンジしちゃうとか、これが今風ですってやりがちなことにもこう反旗を翻していて、もうかなりな部分あの藤田さんの原作の持ってる牛音虎のテイストっていうものをストレートに出すという、言ってみると今の2010年代の深夜アニメの多分状況にも結構こう歯向かうようなことをやってて、じゃあ全部原作向きかっていうと、例えば結構本人なりのすごいこだわりがあって、例えば白面のものは藤田さんは絶対男性声優だと思ってるのに、林原さんじゃなんかダメだっつって、これ強行にこれは女性の声にしましょうとか言ってですね、これは女性の声にすると面白いよとか丸山さんは思うわけです。そういう意外性を一個放り込むみたいな。で結果的になんか藤田さんなんかといろいろこうけんけんごごですね、あのいろんなやり取りがあったらしいんだけども、その時にこれも以前聞いたことがあった、丸山さんはトムとジェリーなんだよっつって、要するにその本当の現場は仲良く喧嘩することなんだっつって、つまり原作を愛すればこそ自分が思うそのアニメの時にこう一つ、例えばそういう白目のものを声優とかもそうなんだけど、そういう要素っていうのをこう放り込むことで、その原作者と当然対立するわけですよ。でいろいろやり合うわけですよ。だけど最終的に映像になった時に、あこの選択が良かったねとか面白い化学変化があったねみたいなところに落ち着いて終わってみると、いい喧嘩だったなみたいな、そんな感じだったらしいのね、牛音虎。だから それはまさになんか丸山正雄プロデュースの一つのこう典型だなってちょっと思ったんで、まあ、ちょっとこれを挙げてみました。
リロ&ステッチにしようかなとかね、いろいろ考えてたんですけど、リロ&ステッチってなんか丸山さんが急に一目惚れしちゃってですね、すでに長編もできているのに、それで無理やりね、ディズニーに持ちかけてって、日本版、沖縄版だっけっていうのを、シリーズを作ったっていうですね、まあすごいですよね、
それは。すごいですね、それは本当に。
丸山さんの作品歴を見ると、っていうのが結構ね、あって、まあ、それがまあ、できてみると、まあ、その、いい絵だって、っていう感じになってるケースが多くて、はい、でそれが多分丸山さんらしさっていうことかなってさっきちょっと思いつきで考えて、で過去5年っていう縛りがあってですね、一番古い5年前だと坂道のアポロンかな、
あなるほど
ぐらいですかね、はい、割と最近ちょっと、まあ、ご病気されたこともあってね、はい、ちょっと飛び飛びになってたんで、うん、じゃあ、まあ、いっそのこと一番最新作の鬼兵、
はい、
で、
はい、
鬼兵ハンカチもね、はい、アニメにしようって考える人いないですよだって原作はもうすごい長年サラリーマンのね愛読書として読まれていて、今でも割とサラリーマンの指南書みたいな感じで読まれていて、原作の完成度高いし立派な実写がね何十年にわたってあって、今でも CS でもガンガン再放送されてて、まあ要するに知りたければ十分なコンテンツがあるのに、それをアニメにするってどういうことなのっていうね、そこに答えが なければできないことなので、まあ、でも答えはあるんですよね多分ね、うん、やっぱりそういうかつてはそうやってものすごく楽しまれてて、やっぱり人としての生きる道みたいなものがちゃんと描かれてるものっていうものの入り口がないとね、うん、で入り口はじゃあどういうのがいいんだろうみたいなことを多分考えて、うん、あとまあ例えば曲をね田中浩平先生のね、はい、ジャズ風にしてみるとか、うん、ああいう作品はすごい昔ねいっぱいあったんですよ昭和の頃とか特にね、なんかちょっとサラリーマンが疲れてやっぱりお酒を一杯飲んだで飲みながらちょっとリッチな時間に浸るっていうのを、まあアニメだと30分なんでね、なかなか難しいかもしれないんだけれども、そこの入り口みたいなものっていうので成立するっていうようなことかな、まあ取材したわけじゃないんでね、なんかそういうトンチューの球を投げてくる人でもあるので、これを読み解いてみるみたいな感じで企画を考えられてる人なんだなというふうに理解してるんで、まあ、実際良かったですよね、Kindle で設定資料集をただで配ったりですね、はい、なかなか付随するちょっと細かいこともいろいろ驚きがいっぱいあったんでですね、うん、非常に良かったと思います、
はい、今お二人がそれぞれ別の作品を挙げながら、今氷川さんがトンチの球を、
あそうですね、はい、
トンチの球を投げるっておっしゃられて、それでさっき原口さんは意外性を放り込むっていう、やはりさっきのクリエイターに対しての刺激もそうなんですけど、企画そのものも何かを放り込むことによって意外性だったり目新しさだったりそういうものをこう引き出すことの、まあ、上手い人というか、
まあ、そこになっちゃうとね、丸山さんの個性というよりは、うん、虫プロの人たちって全員予定調和が大嫌いなんですよ。あ
そう、もう
林さんだろうと富野さんだろうと、まあ、寮生さんもそうですかね、もう予定調和もう引かれたレールが大嫌いっていうかね、なので多分それの一環だと思われますけどね。
そうすると、まあ、以前、原口さんにもその練馬アニメスタジオの遺伝子というこれも映像企画でお話しいただきましたが、その虫プロというスタジオのところまでちょっと本当は紐解いて戻る必要があるということでしょうか、
まあ、結局丸山さんが置かれているところはその虫プロといういろんな意味でハングリーなというか予算も足りない時間も足りないというところでスタートしているということが大きくて、だから丸山さんを多分育てていた環境というものが正攻法ではダメだみたいなことがまずあって、
なるほど、
反則技をうまく使うことによって意外なこう活路を見出して、でそれは結果的にアニメーションに新しい表現法にまでたどり着いちゃうみたいなことを、まあ、初期は例えば出崎治とか畑正美とかそういう人たちとやり、でまあ中盤は凛太郎とやりとかっていうことを、いずれもだから虫プロの同じ環境で育ったような人たちだと共有できるんだと思うんですね。だから未だに多分アニメーションの王道から言えば本当に滑らかに枚数をかけて動きで見せていくっていうことよりもそうじゃない方向の方が丸山さんは多分お好きで、だからまあ例えばこの世界の片隅にとか例えば細田さんの作品とかっていうのはマッドハウスとかそのマッパとかそういう場所を与えてむしろそのクリエイターに自由にやらせるという方の丸山さんのスタンスであって、はい、丸山さんがもともとなんかその出発点として持っているアニメーションはこのお二人のようなですねちゃんと動きで見せていく正攻法のものじゃない方でこう戦ってきたっていうね、そういう歴史はあるんだと思います、
まあ、それを探っていくとですね、手塚先生自身がやっぱりその虫プロを起こすときに、まあ、その手前で東映動画に挫折しちゃってることもあってですね、 ディズニーは確かに素晴らしいとね、目指すべきものだけど、みんながみんなディズニーを目指すっていうことが本当に正解なのかみたいなことを少し考えられてたみたいなんですよね。つまりアニメってもっと自由なもので、人の数がいれば人の数だけの才能があるわけだから、才能に即したアニメーションがその数だけあってもいいんじゃないかっていうようなことも少し考えられてて、それで実験精神とかね、そういうことをすごく虫プロ作るときに打ち出されたみたいなんで、おそらくそういう社風は手繰っていくと手塚さんまで戻るんじゃないかと思いますね。
非常に手塚さんの話も含めて興味深いところなんですが、そろそろ第9回目の、終了の時間が近づいてまいりました。現在も最前線で走り続けておりますレジェンド丸山プロデューサー、次回もその凄みの一端に迫っていきたいと思います。本日のご意見番は
氷川隆介と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。